こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社香りの心理分析アロマアナリーゼ、今日からあなたも声優の翻訳家は、藤原綾子によるアロマテラピー実用書で、声優の香りを手がかりに心理を読み解く独自メソッドを紹介する一冊です。中心となるのは、気になる香りを選び、そのイメージを人物や風景物語へと広げながら、現在の感情や無意識の欲求を言語化していく手法です。著者はこれをアロマアナリーゼと名付け、原因探しよりも今の状態に焦点を当てる認知行動療法的な視点と結びつけています。単なる香りの効能紹介ではなく、精油を心のメッセージとして扱い、セルフケアにも対人支援にも応用できる点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、香りを入り口にして現在の心理状態を可視化する分析法。本書の核は、精油の香りを選ぶだけで終わらせず、その印象を通じて自分の内面を読み解く点にあります。一般的なアロマ本が香りの効能やブレンド法を中心に扱うのに対し、本書は嗅覚反応を心理的な情報として扱い、そこから顕在意識、潜在意識、深層心理へと掘り下げます。選んだ香りがなぜ気になるのかを確認し、そこから浮かぶ人物像や風景、出来事を言語化することで、本人がまだはっきり認識していない願望や違和感を見つけやすくします。重要なのは、過去の原因を探すよりも今の自分が何を求めているかを見極める姿勢です。このため、自己理解のためのツールであると同時に、対話を通して相手の現在地を把握するセッション技法としても機能します。香りを感覚的な好みではなく、心理を映す媒介として再定義している点が本書の独自性です。次に、イメージ拡張の質問設計がセッションの精度を決める。アロマアナリーゼは、香りを嗅いで終わるのではなく、質問によってイメージを具体化していくプロセスに特徴があります。本書では、選んだ声優の印象人物、年齢、性格、風景、季節、色彩などへと広げることで、曖昧な感覚を分析可能な言語へ変換します。ここで大切なのは、誘導しすぎず相手自身の連想を尊重しながら進めることです。セッションの質は、問いの立て方に大きく左右されるため、オープンな質問と確認のための質問を組み合わせる実践性が重視されています。こうした方法は、カウンセリングやコーチングに近い構造を持ち、香りを媒介にしながらも対話中心で進むため、相手の自己表現を引き出しやすい点が利点です。つまり、本書は声優を当て物のように扱うのではなく、連想と対話を通じて意味を整理するための手順書として読めます。心理分析の再現性を支えるのは、香りそのものよりもこの質問設計にあります。さらに、声優のプロフィール作りで知識を翻訳可能な形に整理する、本書が他のアロマ本と大きく異なるのは、声優の学び方そのものを再設計している点です。著者は、声優を単に成分や効能の一覧で覚えるのではなく、それぞれの植物の歴史、文化的背景、香りの印象、信頼との関係を合わせてプロフィール化する方法を提案します。これにより、覚えた知識が断片的な情報で終わらず、セッション時に相手へ伝えるための具体的な言葉として機能します。香りの特徴を多面的に捉えるため、学習者は声優を一面的に評価するのではなく、状況によって意味が変化する存在として理解するようになります。これはアロマ初心者にとっては整理の助けになり、経験者にとっては既存知識の再編成につながります。また、植物と人間の関係を物語的にではなく構造的に見直せるため、単なる暗記型学習よりも応用範囲が広いのが利点です。声優のプロフィール作りは、著者が言う声優の翻訳家になるための基礎訓練として位置づけられています。そして、セルフアロマアナリーゼが自己対話と行動調整をつなぐ。本書は対人セッションの技法だけでなく、自分自身に行うセルフアロマアナリーゼも扱っています。これは、香りを選んでイメージを広げ、その結果から今の課題や欲求を整理する方法で、日々の迷いや停滞感を見直す手段として使えます。重要なのは、香りが示すメッセージを抽象的な解釈で終わらせず、実生活の行動に落とし込むことです。例えば、休息が必要なのか、刺激が必要なのか、関係調整が必要なのかを見極めることで、選ぶ香りと取る行動が連動します。本書では、こうした気づきが未来の選択を変えると位置づけられており、香りの使用を単なる気分転換ではなく、行動変容の補助線として扱っています。セルフワークとしての価値は、他者に評価されることなく主観的な感覚をそのまま手がかりにできる点にあります。自己理解の入り口が感覚であるため、言語化が苦手な人にも取り組みやすい構成です。最後に、セラピストの実践書としての強みと読みにくさという課題。本書は、アロマ初心者の入門書というより、セラピストやカウンセラーが現場で使える技法書としての色合いが強い作品です。実践手順、セッションの考え方、声優の捉え方がまとまっており、 香りを使った対話に新しい切り口を求める人には有用です。一方で評判からは専門用語や章の情報量が多く、読み進める際にやや密度が高いという指摘も見られます。また理論や背景は充実しているものの、具体的な事例をさらに増やしてほしいという要望もあります。とはいえ、この本の価値は香りの心理分析を個人の感覚論で終わらせず、学習法、分析法、応用法まで含めて体系化している点にあります。アロマテラピーを心理支援や自己理解へ接続したい読者にとっては、他の香り本では得にくい視点を提供する一冊です。実用性と理論性の両方を備えていったため、学びを深めたい読者ほど恩恵を受けやすい構成になっています。結論として、この本はアロマテラピーを香りの効能説明にとどめず、心理分析と自己理解のための方法論へ拡張したい人に向いています。特にアロマセラピスト、カウンセラー、セラピスト、そして香りを使って対話の質を高めたい人には実践的です。セルフワークとしても使えるため、他者支援の専門家でなくても自分の状態を整理する道具として活用できます。読後に得られるのは精油の知識そのものだけではなく、香りを手がかりに感情や欲求を言葉へ変える視点です。そのため単なるリラクゼーション本や精油図鑑とは違い、学んだ内容をセッションと日常行動の両方に接続できる点が際立っています。類書と比べると、心理学的な視点、精油のプロフィール化、対話型の分析手順が一体化していることが大きな差別化要因です。香りを通じて今の自分を確認し、必要な行動を考えたい読者にとって独自性の高い実用書といえます。ご支援いただける場合は、藤原綾子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。